国内の方とおはようございます。こんにちは、こんばんは、感謝します。先週の日曜日はですね、風の響きミニコンサートをですね、この場所で行ったんですけれども、その前に行っていた病院のですね、そのボランティアのコンサートに行った時の そこからですね、また来てくださる方が起こされて、本当にですね、私にとってもすごい励ましとなり、祝福と時となりました。例えば癒しだったらですね、ママ市教会とか赤崎教会とかたくさんの、癒しが起こって、奇跡も起こってきている教会があって、でもなんかこう日本の教会っていうのはこうあまり教会に人が来なかったりするんですね。なんかこんなすごい癒しが起こったら一生教会から離れないかなとか思ってしまうんですけど、そんなことはないんですね。で賛美もなんかすごい感動するけど、そう教会につながるとかいうところまでいかないっていうところがあったんですけど、でもそれはある壁があってですね、でもそれは破れ始めてるってことを覚えていただきたいと思います。それから癒しにおいても賛美においても、インターネットの働きを通しても教会にいろんな方々がこうやってき始める、壁が破れ始めているってことをですね、リバウンドだけ進んでいますけれども、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。また一緒に期待してですね、備えていきたいというふうに思います。そしてですね、御声信号が出てますので、ぜひご覧ください。 G20 のことをですね、言っていますけれども、教会上本命でですね、福岡の、ブレッシングライズが横時ライブでですね、ゴスペル歌ったっていうですね、記事が載っていますので、ぜひまたご覧ください。ブレッシングライズまた8月にですね、新宮町の夏祭りにも出演するということですので、またぜひ運動にしていっていただきたいと思います。あとですね、白馬キャンプの案内が裏表紙に前面に載っていますので、ぜひ行ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。それからですね、パンフレットをですね、受付の方に置いてありますけれども、今年の7月31日ですね、今月の確か20日頃だと思うんですけども、カンボジア個人の子どもたち、前田さんと子どもたち5人がですね、日本にやってきます。夏休みですね、来られます。で本当にしかその費用を満たしてくださって、奇跡的にですね、来ることができるようになったんですけども、その白馬キャンプにも参加され、そして賛美大工も多分賛美されると思うんですけど、そしてですね、帰るとき私たちと同じ九州バスで帰ってきて、そしてこの九州でですね、報告会してくださるんですね。それが7月31日のですね、長崎原爆ホールで行います。夜ですね、7時から行います。できればなんか乗り合わせたり車で一緒に行きたいなと、皆さんとも行きたいなと思っているんですけども、ぜひご祈りください。前田さんと子どもたちが出演しますので、すごい盛りだくさんで素晴らしい報告会になるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。また多くの方々がですね、本当にこう原爆ホール、原爆資料館ホールにですね、来れるようにお祈りしていただければと思いますですね。また前田さん、本当に5年ぶりの帰省でですね、帰国で本当に免許の書き換えとか、お母さんがですね、もう年配年を取っておられるので、いろんなお言葉やお世話とかいろいろあると思いますので、ぜひ帰国される前田さんのためにもですね、続いてお祈りしていただきたいというふうに思います。はい、そうですね、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、今週はですね、急遽南区のですね、テトテ三宅デイサービスでですね、コンサートを午後行うことになりました。小さいこじんまりしたデイサービスなんですけども、そこから今太宰府の方のですね、デイサービスとかいろんなところが開かれていった、ポイントの場所でもあります。まだ神様はいろんな関わりをですね、あそこで与えてくださっているなと思うんですけども、ぜひそのためにもお祈りしていただければと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、この第2ポイントのところですね、ちょっと開いていただきたいと思うんですけれども、 ダリンプリントの、九章、これダリンプリントの12章の九節ですね。有名なところですけど、もう一度お読みいたします。ダニコリント12章9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。でパウロはここで病気をですねしていて、で本当にそれを癒してもらいたいということを神様に願ったわけなんですけども、しかしその時神様が言われたのは、いや私の恵みはもうあなたに十分与えていますよっていうこと、そしてその恵みというのはあなたの弱いところに最も完全に表せるということをですね、主は言っておられるんですね。なので、まあ、それをこう頭だけじゃなくて本当にこう霊でこう信仰でこう受け取ったパウロはですね、自分にこのキリストの力が、私にキリストの力が負うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう、弱さに甘んじましょうということをですね、ここで言っています。で言ってるところなんですね。でも、まあ、私たちにとってじゃあ弱さっていうのはどうかなっていうとですね、やっぱり喜べないことでありますし、嬉しくないわけですね。好ましくない、そしてもう煩わしいことであります。まあ、克服したいことですね、隠したいことですし、見られないようにしたいし、まあ、これがなければいいのにと思うわけですですね。ボクシングの試合とか皆さんあんまり女性の方も見られないかもしれないですけど、タイトルマッチとかだとですね、その試合の前に必ずこうインタビューとかあるわけですけど、徹底的に相手を打ち直して、でこう自分は勝つぞっていうことを言うわけですね、お互いにですね。まあ、それが普通なわけですけど、まあ、そういう時にですね、私はこの顎の辺が弱いんですとかですね、前にこう試合でここを骨折してて、ここを打たれると弱いんですとか、自分で弱い人を言う人なんて誰もいないと思うんですよね。本当になれるべく弱いところは、まあ、私たちの世の中においては弱いところは隠したいですし、まあ、克服しなくちゃいけないところであり、本当にこうマイナスでありですね、なんとや見たくないところっていうことなんですけども、でも神様の力は十分であって、そこにですね完全に現れるということをここで言っているわけなんですね。で不可能なところにこそ神様の力を表せるよ、私たちの力の及ばないところにこそ力を表すぞということをですね言っています。で前私も皆さんにお話したことあるかなと思うんですけど、私ちょっと田舎のことをお話したいと思うんですけど、猫をですね家で飼ってたんですね。で私の田舎は本当に田舎なので、ペットショップなんてもちろんないですし、まあ、家というのは100メートルぐらい離れているところなので、なので大体野良猫がですね来て家に住み着くっていう感じで、こういつも猫を飼うんですけど、それはみんな野良猫とか捨て猫とか、そういう猫だったんですね。である時その、ボンっていう名前をですね付けた白いですねこう猫がいたんですね。飼っている時がありました。でその猫は見た目はとても可愛いんですけど、ボスって大きいんですけど、ちょっと動きが鈍いんですよね。それで田舎なのでこう天井台にネズミがこう運動会したりしてですね、ダダダダダダダダダダダダダって走るんですけど、でもその時にも、まあ、その猫はもうピクリともしないでもうゆったりしてるわけです。でそうすると父が怒ってですね、こんな猫はですねいらないと、殺してしまえってですね、もう毎回ですね怒るわけなんです。そして父は動物っていうよりも家畜というかね、あれが感覚が強いので、そしてそういうわけですね。で子供の私たちはこうそれを聞くとですねこうすごい怖がってしまって、ああこれ殺されないようにもう、ね、やりかねないからですね殺されないようにっていうことを願っていたわけなんですね。でも相変わらずですね、全然こう鈍い猫でですね、ネズミは取ってこないしですね、 や本当にダメな子だったんですね。でもある時空気銃を頭に撃たれてきてですね、ウサギと間違えたのか、ウサギの勘に撃たれたのか分かりませんけど、遊びで撃たれたのか分かりませんけど、空気銃の弾が頭に突き刺さって帰ってきたことがあったんですね。それで、でその時にですね、どうするのかなと思ってたんですね、猫だからですね、自分でどうするのかなと思ったんですけど、そしたら人間のところに来てですね、取ってくれって言うんですよ。取ってくれっていう思いでやってくるわけなんですね。でびっくりしてしまって、そんなにこう頼られるとは思わなかったんですね。 でも俵っていうか前方後円墳のような形してるので、ポコッと入ったらなかなか簡単に取れないんですね。こう頭蓋骨にはまってるので。でも、こうペンチかなんかですね、こうかばって 取っていったんですね。でもきっと暴れるだろうと思ってですね、本当にこう爪を引っかかれないとかですね、いろいろこう対応してたんですけど、でも本当にそれをパッと取れてですね、それで、なんとか一命取り留めたんですね。で本当にそれでダメ猫だったんですけど、でもこの猫が一番家ではですね長生きしてですね、家に長くいたんですね。でダメ猫だったんですけど、いつもこう人間に頼るっていうか、そういう猫だったんですね。でそれが本当に幸いして命も長らえていったんですけども、私たちってこう主のもとに行くときにこう弱いものなんですけど、そこに神様の力をですね表していってくださるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。今日ですね、もう一箇所、第二歴代史のところを開きましたけど、ちょっとそこへ行っていただきたいと思います。第二歴代史の20章のところですね。ここは有名なヨサパテの戦いのところなんですけど、これは本当にあった話なんですね。本当にあった戦い、戦争の話なんですけども、ヨサパテはとてもいい王様だったんですけども、大軍が攻めてきてですね、もう気がついた時はもう何かこう援軍の誰か助けを頼むとか、援軍を頼むとか、何か体制を整えるとかいうことは一切できない状況で、もう本当に絶対絶命のですねピンチが国全体にあったわけなんですね。でその危機にあった時に、ここでですね、第二歴代史の20章の12節にここに書いてあるんですけども、私たちの神よ、あなたは彼は裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たち人はどうしてよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。もうですね、絶対絶命、全員皆殺しがこう目前に迫っているわけですね。その時にどうしたらいいか分かります。ただ私たちがお手上げで、あなたに目を注ぐのみです。ただあなたに目を上げるだけです。他に何もすることができませんっていうふうにこう言っているわけなんですね。本当にお手上げの状態だったんです。でもこの時に主の霊がですね、そこで臨みまして、でそこで予言が語られていくんですね。神の言葉がそこで語られます。そしてあなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからって言われて、そして明日戦いに攻め下れ、こっちのは全然弱いのにですね、全然弱いのに攻め下れっていう指示で、その後、ちょっと続きますけども、どこそこまで行って東軍しなさいっていう具体的にこう神様が指示、戦いを指示されていくんですね。でこの時に、でも彼らはそれを聞いた時に、もう神様が語ってくださったってことが分かって、あ、私たちはもう勝った、もう絶対絶命で死にそうな、もう絶対負けるって分かってる、人間的なんですね、そういう戦いなんですけど、あ、もう私たちは勝てる、勝ったって分かって、そしてですね、何をしたのかというと、今日の箇所なんですけども、21節ですね。それから彼は民と相談して、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らの武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでですね。一番前に賛美する者たちを置いたんですね。本当にこう、戦いから言うとこう気違い沙汰って言いますか、もうおかしいということになるんですけど、そうしましたら22節ですね、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セールザの人々を襲われたので、彼らを打ち負かされた。なんとですね、神様は伏兵を設けていて、その大軍をですね、破っ 神様がやっつけられたんですね。で彼らは弓を一本も射ることなく、剣を抜くこともなくですね、もう勝ってしまったっていう圧倒的な勝利ですね。嘘みたいな本当の話なんですけども、そういったことがここでですね、起こっていきました。まさにこう神様が語られた通り、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いだって言われて、その勝利がですねここで現れていったんですね。でこの時でも彼らはそういう状況の中で賛美する者たちが一番前に先頭を見たんですね。そして主に感謝しよう、その恵みは常しえまでって喜びの声、賛美の声を上げ始めたら、神様が上げ始めた時に神様はですね敵を殲滅させてしまったわけなんですね。で賛美と感謝っていうのはそのただの慰めではなくて、こう力でありですね、勝利の鍵であるということをですね、私たちはここで見ることができますですね。で、ですから私たちは祈ることは神様の前に出て祈るということがまず重要ですし、言葉を受けるということが本当に重要です。そしてここであるようにこの徹底して感謝と賛美を捧げていくということはですね、すごく重要ですね。ね、私たちはいつ例えば個人個人の歩みだったらこうがんになりましたとか会社が作れましたとか、何が起こるかわからないんですよね。何か起こった時に、急に何かそういうことが起こってきた時に、私たちはこうやっぱ動揺しますし、力を失いますし、失望しますし、いろいろあると思うんですね。でもその時に徹底して感謝する、主を褒めたたえるっていうことはすごく重要だなと思うんですね。でそこでその許されている問題のところで神様を褒めたたえ感謝し踊るんですね。まあ、1時間ぐらい、神立さんとか1時間ぐらいずっとこう踊っているって言ってましたけど、本当にそれって素晴らしいなと思うんですね。もう徹底するっていうことですね。でその中で確かに神様がそこで戦ってくださる、弱いところに完全に力を表してくださるということをですね、覚えていきたいと思います。で私たちの群れでは皆さん何度も聞いておられると思うんですけども、礼拝の場所がもうないっていう時があったんですね、東京で。で、まあ、場所を探すのはすごいととあの場所を見つけるのが得意な人が多い教会なんですけど、でもいくら探してもですね、もう礼拝の場所がないわけなんです。でも公園でやるしかないってことになって、それ追い詰められたんですけど、その時に秋元牧師が夜の礼拝でですね、みんなを集めて、そしてひざまずいて、神様このことを感謝します、そして早くに素晴らしい計画があることをありがとうございます、あなたは素晴らしい場所を用意してくださっています、あなたご自身が礼拝する場所をあなたも用意しておられますってこう褒めたたいたんですね。そうしましたら、なんと当時プロテスタントで最大の場所ですね、1200名入る会堂がですね、場所が与えられていったんですね。でその他にも部屋がいっぱいあって、どれでも好きに行っていいですよっていうですね、素晴らしい場所が一気に開かれていったんですけども、で、この時に教会でこう賛美し感謝していったんですね。で一つポイントとして、個人個人で感謝することも大事なんですけど、この教会で褒めたたえ感謝するっていうですね、教会としての主の御業っていうのをですね、捉えて、それをですね本当に成していきたいと思うんですね。個人的にも個人的なことにおいても、こう出せる課題は出してですね、教会で祈ってもらったり感謝してもらうということをですね、していきましょう。でもちろん言えないことはですね、それは自分で感謝して祈っていただきたいと思うんですけども、例えば私も妻がですね、皆さんに祈っていただいて、くも膜下出血でもう危ないという時に、また手術しなくちゃいけないという時に祈っていただいてましたよね。また座り下のお孫さんがもう危ないっていうところ、医者も原因が分からなくて、ね、こうどんどんどんどんこう意見できなくなってくるっていうような、こう腹腫れてきてですね、そういう緊迫した中で、でも皆さん祈ってくださるんですけど、皆さんこう感謝のことを語られているので、まずそのことを感謝するじゃないですか。イルカさんがくも膜下になったことを感謝しますとか、佐々木さんのお孫さんが本当にもう既得状況になったことを感謝しますとか、感謝するじゃないですか。そして祈っていくんですけど、みんなが感謝してくれるので、で本当にですね、その力って、聖霊の神様が、ね、そこで表してくださったのは本当に奇跡だったんですね。で本当にこう奇跡的な癒しをこうそこで見ていったわけなんですけども、 確かにこう私たち一人一人は弱いものであり弱さが許されるんですけども、そこでこう一人で感謝すること、そして教会を通して感謝するということですね。これがすごい大きなこの鍵であるということですね。私たちは教会の体の一部分ですので、そのことをですね覚えていきたいというふうに思います。